広報柳井2017年9月14日号。9月も半ばになってようやく秋めいてまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、もしもの時に備える、2ページから3ページ。認知症を正しく理解し、安心して生活できる地域に、4ページから5ページ。ピックアップ、6ページから7ページ。健康&すくすく、8ページから11ページ。姿勢だより、12ページから15ページ。柳井金魚提灯祭り、16ページ。町の出来事、17ページから18ページと20ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、19ページ。山口フラワーランドイベントガイド、市の人口、休日夜間応急診療所、県小児救急医療電話相談、20ページ。表紙、担当は中原です。3ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2017年9月14日号、ナンバー290。市章、http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。全面写真で埋められています。ひずみ八作大踊り、8月26日、ひずみ大たらし姫八幡宮境内。8月26日土曜に、ひずみ大たらし姫八幡宮境内で、ひずみ八作大踊りが開催されました。約200年前から続く伝統行事で、矢倉の規模や形式は県内最大規模と言われています。柳井ブランド認証マークが添えられています。2ページ。9月は防災月間。災害から自分、家族を守るため、もしもの時に備える。3ページまで。地震や豪雨などの自然災害を人の力で食い止めることはできません。しかし、日頃から災害に対する備えを怠らず、いつでも対応できる用意をしておけば、被害の拡大を防ぐことができます。皆さんもこの機会に、家庭や地域でできることを考えてみましょう。災害情報をしっかり確認、落ち着いて行動。災害が発生したとき、的確な行動をとるには、正確な情報を得ることが重要です。市では、大きな地震の発生や豪雨による河川の氾濫、土砂崩れなどで災害の危険が高まったとき、迅速な避難行動に必要な情報を次の方法でお伝えします。防災行政無線での放送、市内49カ所に設置、市ホームページ、ツイッター、フェイスブック、広報者による巡回、柳井市防災メール、要登録。情報の不足は不安や混乱を招く恐れがあります。市では正確な情報をいち早く提供しますので、災害情報に注意し、落ち着いて行動するようにしましょう。避難場所、避難経路を確認。避難すべき場所は災害の種類により異なります。指定緊急避難場所と指定避難所を市危機管理室、各出張所、連絡所、各種ハザードマップや市ホームページで確認しておきましょう。また、災害の状況に合わせて安全に避難場所へ行けるように、各種ハザードマップ等を利用して避難経路をあらかじめ確認しておきましょう。なお、近隣の安全な建物や屋内の安全な場所へ移動することも、 避難行動の一つです。指定緊急避難場所と指定避難所 http://www.city-yanai.jp/site/bousai/hinanso.html 各種ハザードマップ http://www.city-yanai.jp/site/bousai/chizu.html 手にした携帯電話の防災メール画面の写真が添えられています。防災メールの登録方法。1、次のアドレスに件名、本文を入力せず、メールを送信してください。メールアドレス、yanai@xpressmail.jp。QR コード対応の携帯電話の場合、右のコードから読み取れます。QR コードが掲載されています。2、返信メールに記載されたアドレスに接続してください。利用規約を読み、必要事項を選択して登録します。配信情報は警報のみを選択することもできます。返信メール登録箇所が図で示されています。3ページ、L アラートを利用しましょう。避難情報などを届けます。柳井市の災害発生前後の避難情報などの詳細を見ることができます。テレビリモコンの D ボタンで確認してください。テレビリモコンと D ボタンが写真で示されています。L アラートとは、避難勧告等の防災情報を集約し、TV、D ボタン等、ラジオ等、多様なメディアを通じて住民に情報配信する全国的な共通基盤システムです。一般財団法人、マルチメディア振興センター運営、総務省推進。テレビのイラストが添えられています。非常持ち出し品を準備。災害発生時には急いで避難をしなくてはならないことがあります。いざという時に慌てないために、各家庭で非常時の持ち出し品を準備しておくことが大切です。用意するものは、人や家庭によって異なりますが、備えておきたい非常持ち出し品としては、次のようなものがあります。非常食、飲料水、乾パン、缶詰など、水は1日3リットルを目安に、携帯ラジオ、懐中電灯、予備の電池も忘れずに、救急医薬品、常備薬、消毒薬、絆創膏など、衣類など、雨具や軍手などもあると良い、ナイフや缶切りなども便利、それぞれイラストが添えられ、図で示されています。地震による家具の転倒を防ぐ、地震による死亡原因で最も多いのは、建物の中での家具の転倒によるものです。阪神・淡路大震災の犠牲者の多くは、建物の中での転倒家具による圧死でした。地震の被害を減らすためには、家具をしっかり固定するなど、転倒を防ぐような備えをしておくことが重要です。家の内外をチェックして危険箇所を確認し、必要であれば修理や補強を行っておきましょう。家具は壁に密着させ、器具を使って固定する。固定が難しい場合は、倒れた時に出入り口を塞がないよう配置を見直す。寝室や子供、お年寄りがいる場所には、できるだけ家具を置かないようにする。重いものは家具の上などの高いところに置かないようにする。テレビも 大きな地震では飛ぶことがあるので、寝室では位置に注意する。プロパンガスのボンベなどは倒れないように鎖で固定する。自宅の耐震診断、耐震回収。自宅の耐震診断も有効です。市では木造住宅の無料耐震診断と耐震回収の費用補助を行っています。対象、所有する昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅に現住し、市税の滞納がない人、賃貸住宅は対象外。内容、限度等、木造耐震診断、無料、10個、木造耐震改修、1個、補助限度額60万円、3分の2補助、申し込み期限、9月20日水曜、申し込み多数の場合は10月上旬に抽選、申し込み問い合わせ、都市計画建築課、電話 22-2111、内線235-236、災害に強く安全なまちづくりの推進。市では防災対策として避難所の指定確保や防火水槽、消火栓の設置など緊急時の体制や防災基盤を整備しています。また大規模な災害が発生した場合の市民の基本的な生活を確保するため、防災備品として飲料水、非常食、生活必需品の備蓄に努めています。今後も備蓄品と防災資材の整備を強化し、市民の防災意識の向上や自治会などによる自主防災組織づくりの推進を図るなど、災害に強いまちづくりを進めます。なお、地域の防災力の向上のために、自治会、団体等の防災講習会へ講師を派遣しています。お気軽にご相談ください。問い合わせ、危機管理室、電話 22-2111、内線431。
4ページ、担当は柳沢博美です。5ページまで。9月は世界アルツハイマー月間です。認知症を正しく理解し、安心して生活できる地域に、5ページまで。9月は認知症への理解を深める世界アルツハイマー月間です。今回は独立行政法人国立病院機構柳井医療センター内にある認知症疾患医療センターの宮地隆文センター長に認知症の原因や症状、認知症疾患医療センターの役割などについてお尋ねしました。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111、内線156。認知症とは、認知症予備群、軽度認知障害、MCI とは、人は誰でも年を取るとともに、同じ話を繰り返すことが多くなるなど、物忘れが出てきます。日本では現在、400万人から500万人以上の高齢者が認知症と言われています。認知症とはどのような状態を呼ぶのでしょうか。認知症とは、一度正常に発達した認知機能が継続的に低下し、日常生活に支障をきたすようになった状態です。認知機能は記憶、検討式、言語、判断、実行機能などに分けられ、それらの機能が阻害され、日常生活に支障をきたす状態となるのが認知症です。認知機能が明らかに低下していても、日常生活に支障がない状態を軽度認知障害 MCI と呼びます。軽度認知障害は認知症の予備群 と考えられ、後に認知症へと進行することが多いと考えられています。また認知症は高齢者の病気と考えられがちですが、65歳未満に発症する若年性認知症のこともあり、注意が必要です。若年性認知症の場合、働き盛り、子育て中など高齢者の認知症とは異なり、別に対策が必要です。認知症の症状とタイプ。認知症の症状は、記憶障害、いわゆる物忘れ、見当識障害、日付や人がわからない、失語、物の名前が出てこない、失効、手足は動くのに服を着られない、判断力低下、暑いのにセーターを着ている、実行機能障害、料理が作れない、無気力、無関心、暴言、暴力、徘徊、目的もなく歩き回る、妄想、財布を取られた、などの症状があります。認知症を診断するためには、ご家族から詳細な情報を聞き、診察をし、物忘れのテストを行い、さらに血液検査、頭部 CT、MRI 検査などを行います。以下4つの認知症について簡単にご紹介します。1、アルツハイマー型認知症は、物忘れから始まることが多く、認知症の約半数を占めます。徐々に日付や曜日がわからなくなり、リモコンの使い方がわからなくなります。時に財布を取られたなどの妄想や怒りっぽくなるなどの症状が出現し、外に一人で出て行ってしまう徘徊などが見られます。2、血管性認知症は脳梗塞、脳出血等が原因の認知症です。手足の麻痺などが急に生じ、引き続いて認知機能障害が出現します。脳血管障害を発症するたびに階段状に悪化します。3、レビー小体型認知症は、いないはずの人や動物、虫が見えるなどの繰り返す幻視、手足が震える、ちょこちょこ歩きなどのパーキンソン症状、叫ぶような寝言や寝ながら体をバタバタさせる睡眠時の異常などを伴う認知症です。4、前頭側頭型認知症は、物忘れが目立たず、異常な行動が前面に出るタイプです。万引き行為、決まった時間に決まった行動をする、時刻表的行動が見られることがあります。宮地孝文さんのプロフィールが掲載されています。宮地孝文、独立行政法人、国立病院機構、柳井医療センター副院長、認知症疾患医療センターセンター長、1992年、広島大学医学部卒業、広島大学脳神経内科入局、東京都健康長寿医療センターで内科研修、広島大学脳神経内科助教、学部内講師、医学教育担当講師を経て、2012年10月より現職、2015年8月、柳井医療センターは山口県より認知症疾患医療センターに指定、センター長兼任される。日本神経学会専門医指導医、日本認知症学会専門医指導医など、役職多数。 神経疾患全般、パーキンソン病や認知症性疾患の医療、啓発活動、神経難病の災害対策などにも従事。5ページ、認知症の治療。認知症治療の基本は、認知症のケア・介護、薬物治療、非薬物治療を組み合わせて行うことです。残念ながら、現代の医学では認知症の進行を止めることはできませんが、進行を緩やかにすることができることがあります。認知症の予防。最近の報告では、認知症に良くない因子として、1、中年期の聴力低下、2、学歴が低いこと、3、喫煙、4、うつ、5、運動不足、6、社会的な孤立、7、高血圧、8、肥満、9、糖尿病が挙げられています。これらを改善することで、認知症の3分の1が進行を遅らせるか、発症を予防できるのではないかと言われています。また、赤ワインや緑茶がアルツハイマー型認知症に対して有効であるとの研究も多くあります。認知症疾患医療センターの役割。認知症疾患医療センターの主な役割は、認知症の診断や治療方針の決定です。医師会、かかりつけの先生方、訪問看護、行政等と連携をしながら認知症対策をしています。その他、認知症に関する相談業務や講演会や研修会を開催しています。最後に、認知症について正しい知識を持ち、認知症予防に取り組み、たとえ認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活できる地域づくりをしていくことが大切です。次、認知症疾患医療センター、柳井医療センター内、神経内科医による認知症の診断、治療方針の決定、臨床心理士による心理検査、相談員による認知症相談を行っています。また、妄想、幻覚などの精神症状や身体合併症を併発する認知症に対して、協力病院とともに地域の医療、介護、行政機関と連携を取って対応しています。電話による専門医療相談、認知症に関するさまざまな相談に応じます。電話 27-0321、 受付時間平日8時30分から17時、外来診療時間月曜日から金曜日8時30分から12時、完全予約制。受診を希望する人は事前に連絡してください。問い合わせ、独立行政法人国立病院機構柳井医療センター、認知症疾患医療センター、電話 27-0321、 受付時間平日8時30分から17時。次、認知症を支える家族の交流会や認知症カフェ、同じ立場で思いや悩みを共有しましょう。表になっています。名称、日時、主な活動場所、連絡先の順に読み上げます。認知症を支える家族の交流会、虹色の会、毎月第2金曜日13時30分から15時30分、大畑総合センター、 市地域包括支援センター、電話 22-2111 内線 156-157 オレンジカフェ U は毎月第3火曜日13時30分から15時、 Day U は柳井市伊保の庄 1-4 電話 27-6001、阿蘇カフェ毎月第2木曜日13時30分から15時、四季の里柳井市ひずみ3213電話 28-5015 表終わります。米印オレンジカフェ U は、阿蘇カフェは認知症の人やそのご家族のほか一般の人も参加できます。米印、日時や開催場所が変更になることがあります。詳しくはお問い合わせください。次、認知症コールセンター、社会福祉法人山口県社会福祉協議会、認知症の専門家や介護経験者等が電話相談に応じます。電話 083-924-2835、 月曜、水曜、金曜日10時から16時、祝日、年末年始は休み。
6ページ、担当は田尾本遥です。8ページまで。ピックアップ、10月9日祝日、体育の日は市民スポーツレクリエーションの集い。7ページまで。問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、内線335。柳井ウェルネスパーク、開会行事、時間9時30分からオープニング、キッズパフォーマンスショー、水野ヒップホップダンスチーム、柳井市ゲートボール協会による、始球式ほか、スラックライン体験、時間9時30分から14時、場所総合受付前。水野が行うスポーツ体験、ヘキサスロン、要申し込み、時間11時から12時、13時から14時、場所テニスコート。申し込み問い合わせアクアヒル屋内、電話24-0025、 ネイチャーゲーム自然体験、時間9時30分から12時、場所テニスコート周辺。問い合わせサザンセット、シェアリングネイチャーの会、電話 56-2514、 吉原。体力運動能力テスト、自分の体力年齢を知ろう、時間受付10時30分から11時、場所テニスコート、スピードガン、スポーツチャンバラ、スナックゴルフ、折り紙体験ほか、時間9時30分から14時、場所テニスコート。ニュースポーツ体験コーナー、新企画ラダーゲッターを体験、時間9時30分から14時、場所テニスコート。フットサルフェスティバル&アカデミー、 SA ファイターズが指導します。時間9時30分から14時、場所多目的広場。問い合わせアクアヒル屋内、電話 24-0025。 ビンゴウォーキング、時間9時30分から13時45分場所ウォーキングコースほか、フライングディスク体験&アーチェリー体験、時間9時30分から12時、13時から14時、場所アクアヒル屋内駐車場。フォークダンス交流会、時間9時30分から14時、場所アクアヒル屋内多目的ルーム。問い合わせ屋内フォークダンスクラブ、電話 22-4671、 宮本。 プール無料開放、時間10時から18時、場所問い合わせ、アクアヒル屋内、電話 24-0025、その他の会場、氷室岳ハイキング、時間9時から14時、場所、伊賀地公民館駐車場、問い合わせ、伊賀地出張所、電話 26-0001、ソフトバレー&バレーボール体験、時間9時30分から14時、受付随時、場所、柳井西中体育館、問い合わせ、柳井 SA ボンバーズスポーツ少年団、電話、090-2000-1252、梅森、武道館フェスティバル2017、日時、10月8日日曜、9日祝日、10時から16時、場所、問い合わせ、富士坊柳井科学武道館、電話 25-3383。8日日曜、各参加料500円、コンディショニングで元気を手に入れる講座、時間10時から12時、第2弾レベルアップ野球セミナー、時間13時30分から15時30分、9日月曜、合気道体験教室、要申し込み、時間10時から11時30分、柔道型の講習会、参加自由、13時から16時、第3回市民剣道祭り、9時から12時、少年剣道見学、体験コーナー、参加自由、9時から11時、フラダンス&エイサー発表会、12時から13時、エアロフット体験無料、時間、1、13時30分から14時15分、2、14時45分から15時30分、8日日曜、9日祝日の両日、マルシェゲームコーナー、市内保育園児絵画展示コーナー、時間10時から16時、交換大会コーナー、市民ソフトボール大会、時間9時から、場所、ビジコム柳井スタジアムほか、問い合わせ、ソフトボール協会、電話 090-7120-2543、西川、ふれあいソフトバレーボール大会、時間8時30分から、場所、バタフライアリーナ、問い合わせ、ソフトバレーボール連盟、電話 22-1370、前田、健康マイレージ対象事業、7ページ、ミニバス交換会、時間9時30分から、場所、柳井小体育館、問い合わせ、バスケットボール協会、電話 22-9582、田中、グラウンドゴルフ大会、時間10時から、場所、小田浜グラウンド、問い合わせ、グラウンドゴルフ協会、電話 22-2519、田村、ゲートボール大会、時間9時30分から、場所、柳井ウェルネスパーク多目的広場、問い合わせ、ゲートボール協会、電話 27-0632、西山、山口フラワーランドからのプレゼント、小中学生限定。当日の小中学生来場者には、山口フラワーランドの入園券をプレゼントします。総合受付。10月1日日曜、6時15分から17時50分開催。SOUTHERN SETO LONGRIDEIN YAMAGUCHI 2017サザンセトロングライドイン山口、ご協力とご声援をお願いします。タイムを競わず制限時間内での完走を目指すサイクリングイベントです。全国から約1500人が参加して、柳井、周防大島、上関、 田伏、平尾をめぐり、瀬戸内の景観を楽しみながらゴールを目指します。当日は安全対策として、コース各所に警備員、誘導員を配置します。自転車通行へのご理解と沿道からのご声援をお願いします。米印、コースについて詳しくは、サザンセトロングライドイン山口ホームページ、url://www.soluthernsetoe-longride.jp/top.html をご覧ください。ロングライドコース約 152km、 場所先頭到着予定、最後尾通過予定、米印 AS エイドステーション休憩所、スタート柳井ウェルネスパーク、6時15分、7時、ひずみ地区6時32分、7時37分、大畑地区から大畑観光センター6時42分、8時5分、周防大島町6時51分、13時43分、エイドステーションムクノパーク7時3分、8時41分、エイドステーションなぎさパーク8時13分、10時44分、エイドステーション立花ウィンドパーク9時11分、12時24分、大畑地区10時5分、14時3分、柳井港10時16分、14時12分、伊保の庄地区10時22分、14時45分、エイドステーション伊保の庄マリンパーク10時24分、14時33分、厚木地区10時42分、15時20分、上の関町、平尾町、田伏町、11時3分、17時10分、エイドステーション、道の駅、上の関海峡、11時10分、15時50分、フィニッシュ、柳井ウェルネスパーク、12時9分、17時50分、ショートコース、約 70km、ニュー、スタート、柳井ウェルネスパーク、7時30分、7時37分、ひずみ地区、7時47分、8時20分、大畑地区、7時57分、9時10分、柳井港、8時14分、9時21分、伊保の庄地区、8時20分、9時56分、エイドステーション、伊保の庄マリンパーク、8時23分、9時42分、厚木地区8時41分、10時37分、上関町、平尾町、田伏町、9時2分、12時41分、エイドステーション、道の駅上関海峡、9時9分、11時10分、フィニッシュ、柳井ウェルネスパーク、10時8分、13時、問い合わせ、サザンセトロングライドイン山口実行委員会事務局株式会社 JTB 中国四国徳山支店、電話 0834-22-0808、 地元事務局柳井商工会議所、電話 22-3731。 サザンセトロングライドイン山口の様子の写真が4枚添えられています。8ページ。